超安定してますね。
はい、ということで始まりました、ザ・ノイジーズ。公開発表です。今回もお届けするのは私です、こと北山と、
バッキー小林です。
よろしくお願いいたします。ちゃんとあると嬉しいですよね。
いやもうね、感無量ですね、
だって小杉さんが例えば僕がね、わーって面白い、僕は中では面白い言葉って言ってても、ふえって言われたらそこで終わるわけじゃないですか。
いや、これからみんなふえ
って言う。いや
で、気がつくとカチカチカチカチカチカチ
カチカチカチカチカチカチカチカチカ
チ、みんな気候に走り始め資料館にな
って前回の放送聞いてなかった人全然意味がわかんない。
みんな乗り移ったら飛び回るかもしれないですけど、なんだこんな酒はとか言ってさ、みんなのお店のスタッフやめてくれってなんか言ってるのね。
ややこしいですよ。中でしかも資料館の中で若干ラブな話が始まるんですけど、回収せずに終わっていきますからね。
こうそれはね、実際あったことだと思うん
ですよね。そうですね。実話に基づいてるからさほどラブに発展しないんですよ。
まあ資料館だからね。
まあしゃあないですよね。はい、小杉さん今回題材は。
今回ね、事前に、はい、あのアンケート、なんか私の恋愛アニメ出たってのも一つあったと思うんで。
はい。
あれ少し入れてもらってましたよね、あれね。
入ってましたよ、パーセンテージは。北山ビジネスの話よりは全然上でした。
もうね、もう現実がみんな嫌気がさしてるんですよ。
今日ね、販売してる USB の中でたっぷり僕が、
いや、話ばっかりですよね。
今のね、お金がどうやって生み出されてるとか、もう本当に嫌な話してますからね。
でもね、2人が持ち寄った話がたまたまネタが共通するところがあって、俺は楽しかったですよ、なんか。北山さんのお金の話と、あ、俺が持ってきた映画の話がね。
あの映画最悪じゃないですか。なんかね、踊り続けないといけないような映画なんですよね。で、踊り続けたやつには、まあ、漏れなくものすごいお金がもらえますと。でも途中で投げ銭もされるんですよね。
あの芸をやる気を見せればね。
やる気を見せればね。で、頑張ってこうやってなんか、タカタカタって、その
タップダンス
やる。タップダンスをもっと水平みたいなやつが、あの、もうご高齢なんですけど、頑張ってやったら、お、よく頑張ったな、チャリチャリチャリっていうやつを、必死にスポットライト当たってない時にね、お金回収するみたいな。
いやいや、すごい。
何が楽しいんですか。
振り切れますよ。だからもう、それはね、USB 聞いてもらうと、本当にしょんぼりしますから。
あ、それとね、同じようにね、僕はあの、ふわっちっていう、最近流行ってるね、ふわっち、ふわっちっていう、まあ、アプリがあるんですけど、それが投げ銭システムなんですよ。で、あの、すごい貧乏な人とかが、そこにバーって出てきて、生放送でね。で、僕はもう電気も止められていますって、もう何もお金はないですって言ってるのに、なぜか中継はできてるんですよ。
これしょうがないなと、お金
がお前しょうがねえなっつって、みんなお金払ってくれてありがとうございますって言って、これで電気代が払いますって言ってたのに、次の日になったら、あの、なぜかまだ電気が消えたままなんですよね。いや、なんでだって言ったら、すいません、風俗に使っちゃいました。もう一度お金をください。しょうがねえなっつって、そういうね、のが今の動画の流行りみたいですよ。
やっぱね、あの、みんなが漠然と考えた、面白かったやつ考えた想像が、もうどんどん現実になっちゃってますね。
笑えないんですよね。
笑えない。
それギャグでやってる間は良かったんですけど、実際そういう人いるっつったら、すごい怖いじゃないですか。
まあそうですね。
だから昔ほらあったバムファイトもそうですよ。その苦労者同士戦わせて、なんか勝ったやつに賞金あげるとか、なんか一部で盛り上がりましたけど、やっぱ面白くないですよね。もう怖くて、
まあ、
なんか現実すぎちゃって、っていうのはありますけどね。とにかく恋愛アニメの例ですよ。
はい。
いつもそれの話しようと思ったら、こうほら脱線を。
ああ、武田鉄矢の話みたいな。
そうそうそう。
そこの配信
なんだっけ。今の清志郎の話とか違う話になっちゃうとか、今日はちゃんと聞きたいわけです。
今日はちゃんと持ってきましたよ。
何ですか？
今回はカリンについて。
なんだ？
カリン知ってる人います？
カリン、
うわー、知ってますか？
コアですね、4名ですよ、
カリン。
はい、
いやー、これはね、
はい、
最近私が大好きな D アニメストアでですね、
はい、
D アニメストアは本当にいい配信サイトなんで、
ね、まあ、
好きだと思ってほしいんですけど、
はい、どこもがやってるやつ
ですか？いや、もうね、まあ、正直言ってこんな世の中じゃないですか、
はい、
もう私もちょっとやる気ないなと思って、なんかまた恋愛アニメちょっと勉強がてら逃げ込もうと思って、まあ、もうカリンなんてね、もうこれもうちょっと古い、2000何年なんだろうな、これ6年ぐらい、
目の描き方が
2005年だ、
古いですよね。
もう古いですね、10年、12年ぐらい前、で、まあ、なんとなくタイトルはちょっとかすったんで、
はい、
なんかもうちょっと絵柄もこれだし、ラブコメをちょっと見ようと思って、
はいはい、
もう見始めたのがカリンなんですけど、
はい、
いや、これがね、もう私の手前ミスの宣伝になっちゃいますが、
うん、
まあ、今こうやって入り口のところで、
はい、
振られちゃう失恋アニメの研究をずっと私は日々ですね、計算しておりまして、
いつからか恋愛アニメ研究家ってなんかツイッターのアイコンの下に書いて
ます。自分でね、影崎さんが言ったように自分で名乗ればいいやと思って。
あ、そうですね。確かにね、言った日からもうそれになります
から、ね、そう、俺は研究家ですから、
僕もデザイナーって言った日からデザイナーですからね。
デザイナーでしょ、だから
いやだから自分で名乗っちゃえば。
これは自分で言ってるだけですけど。
そうですか、まあ、でも T シャツ界のカリスマっていうのは人から言われたんですよ。で無理やりカリスマに、
でしたね、
まあ、うん、まあいいです、はい、とりあえずこれは
まあこのね、今、1号を出して今 1.5 ということで今ちょっと販売してますけど、まあ、あそうか、有料版の USB で話したんだ、
はい、
恋愛アニメについてちょっと喋ったことが
あって、ね、もう廃盤になっちゃったやつね、前の、はい、
あ、廃盤とか、そうですね、廃盤なの
はい、一応新しいの出ちゃったから、はい、
でなりましたけど、
はい、
まあ恋愛アニメの中で、まあ一応どうやってずっと私がやったのは、
うん、
まあ少し話すの、そこら辺も話さなきゃいけないですよね。それがあった上でのこれがすごいって話なんで、
うん、ちょっと説明を、
まあ、結局、はい、失恋アニメの中で絶対恋愛があって、まあ、運命の2人がくっつくだけっていう形だったら別にいいんですけど、
はい、
まあ、複数の相手に対して1人の主人公になってくると、
うん、
で、まあ、まあ最近はあんまりそうでもないけれども、やっぱり誰かが選ばれたら誰か選ばれないっていうことが絶対ついてないですか。
そう
そう、まあ、はい、私は気まぐれオレンジロードグレークとかマクロスとかそのぐらいから感覚的に始まってると思いますけど、
必ずこう悲しい目を見る女の子がいるということ
ですか、ね、どっかにね一つ答え出したらっていう、
はいはい、
まあ、ずっともうそれで幸せな、ね、人たちの話では私はさらさら、はい、そうですかでおしまいなんで、私はどっちかといったらそうじゃなかった人についてちょっと少し掘り下げるっていうことが供養になるんじゃないかと思って、まあ、始めたんですけど
まあいっぱいいますよね。だから例えば、まあ、上杉達也ではなく新田とかそういうことですよね。
あ、男で言ったら新
田ね。そうそうそう、それの女の子版、
まあ新田は全く相手されてませんからね。
新田はでもあれですよ、バイクで送ったりとかいろいろね、いろいろさせられて、飯もおごらされて、
話も聞いてあげて、うんうんって言って、うん、でなんかこうやってね、同じようにスター扱いされて、なんか俺たちみたいな感じで、多分新田君すごくちょっとこれいけてんじゃねと思ったら、
いや思ってたと思います。
もう本編もう一回ね、ちゃんと見ていただけるとあれですけど、はい、アニメのところ、
うん、
なんか僕のことも考えてくれて嬉しいな。えっつっておしまいです
か。え、みなみそんな考えたの。
もう感覚的にはそんな感じだ。んって。
あ、
何を期待してるんですか。
あの女。
アニメの中で、
マジで
三田くんがかっこよくて、あ、うん、うん、って。マイクでブイーンさっと乗せて、もう号泣ですよ。
あ、多分
もう。何一つ報われてないですから。
多分こうシールドの中、涙でいっぱいでしょうね。
だからね、兄やから達也の方か、
はいはい、
達也ができないところで南を一生懸命フォローしたにもかかわらずですよ。
本当ですよね、
まあ、大人ですから。あとやっぱり恋愛の機微とか素直に自分の気持ちを聞いてあげたりとか言ってあげることができるぐらいの男なんですよ、新田は。
いや、新田君はすごい男ですよ。
で、そこまでしてね、南が辛い時にはなんかちょっとプラーッと来
てい
いタイミングで来て海連れてってあげたりとか、
やってたやってた。
もういろいろやってちょっとなんか本音っぽいものを聞いて、うん、聞き出した感じだったんなんですよ、
はいはいはいはい、
そしたら僕のことも考えてくれて嬉しいな、はっブイーンって去ってって、
あ、
それでもう俺はちょっとね、死んだ和也君の代わりに達也の本気を出すために俺は戦う。無理やりお前頑張んなよ、新田と思うような悲しい話なんですけど、まあそんな余談ですけど。
いや、すごい悲しい男ですね。
これはね、そのことに今話したことに関して、これの前のやつ、第1号で書いてあるんですけど、はいはいはい、まあ、まあ、とりあえず失恋のことを考えてるうちに、まあ、
は
いろいろ縁がなかったとか、理解が足りなかったとか、ちょっといろいろハードコードで私が理屈をこね回して、
公式があるわけですよね。
公式なんかいろいろ考えて研究してきた中で、
はい、
まあ、どうしても失恋をですね、
うん、
描くと、やっぱり、じゃあ、どうして好きになるのかってことを考えざるを得ないわけですよ。
はい、
うん、根本、まあ、そもそも論なんてないんですけどね、
ない
です。でも私の中でこれ、面白いなと思えるような話でしかないですけど、
うん
うん、まあ、結局、2人が出会って、
うん、
で好きっていうことに関して一体どういうことなのかってことに関しては、はい、私はもうその、その人間の地金本質のところを、
うん、
それとずっと出会ってお互いそれをこうやって目の当たりにして、うん、それを、まあ、理解して、
うん、
で2つが1つになるっていう、まあ、
はい、
絵面的には当たり前のことなんですけど、
はい、
結局なんか女の子がいて、
うん、
で実は秘密のバイトしてるのをたまたまそのクラスメートの男の子が見つけてしまった、これ秘密にしてっていうような。あとはまあこの私がこの 1.5 の中ではまあそれパンチラとかラッキースケベにこれは一番分かりやすいんでやってますけど、 まあその中で言うと、まあブラジャーだったら胸触ったりとか、あとパンツ見てしまうこともそれもその相手の本質の一部と出会いじゃないかっていうその極論をね、
はい、
うん、でそれをどんどんどんどんなんか毎回毎回本質と出会っていく中で、うん、2人がこうなんかちゃんとあの2人の中でこう覆ってた壁、これがおなんか一つになって2人の本質が大体隣り合わせになって一つのものになるっていうのが、うん、まあ、一応恋愛 の, かあのビジュアル的なイメージじゃないかっていうところで一応結論付けてはいるんですが、はい、まあそのまあ、これでカリンに戻りますが、
はい、
もうこのカリンがその本質論、私の勝手な本質論を皆さんがちゃんとねこれを後で買っていただいて、うん、あ身につけていただくと、
このカリン、ね、壮大なる物販の伏線だったんですね。ええー、そうだったんだ。
はい、これはね、本当に俺見ても最初、もうこういう絵柄だし、うん、もうね、高く振ってみたんですよ。
はい、
もうそしたらもう途中で何回かもう、まあ、もう号泣とも言わないけど、はあ、泣けるって感じでいい話なんですよ。その本質論をベースに考えるんですよ。まあ、このカリンってこの女の子が。
主人公がカリンなんですか？
まあ、まあ、結局ね、まあ、ハリウッドでトワイライトとかなんか吸血鬼の一家なんですよね。
はい、
で、人目を忍んで、暮らしてるんですけど、うん、このカリンとはその妹だけはまだ日の光、人間に近い生活ができるような吸血鬼。
なるほど。
で、お兄さんとお父さんお母さんに関してはもういわゆるそのもうあの日が出てる間は外出れない、ニンニクが嫌いとかそういう、
もうオールドタイプのドラキュラです
ね。ドラキュラみたいな感じになってて、はい、でカリンっていうのは吸血鬼って血を吸うんではなくて造血鬼なんですよね。
造血鬼、
血が増えるっていう、反応すると、で逆に血を注入するんですよ。そうすると気持ちがいいって自分がね、増えた血を相手になんか噛んで入れるっていう、
あの献血マニアみたいな
人、そんな感じじゃないですけ
ど、ね、違うの。
でまあもうそれとたまたまその、この隣後ろにいる男の子と出会って、
はいはい、
その自分が造血鬼っていうことが彼には学校の中で誰も知らないんだけど、彼だけにはたまたまその場を見られて、まあ、秘密を共有するっていうところで、
来た来た、
これでさっきの私の話になりますけど、まあ彼女の、まあ、秘密を知るっていうことに関しては、それはイコール本質を知るってことじゃないかっていうのが、うん、私の論なんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこのところでセオリー通りなんですよ。まあ、オートタイプといえば、
オートタイプですよ。いいですよね。
またね、これ、まあ、これはもう物語が作る人がもう勝手にやってることなんで、うまいも下手もクソもないんですけど、
うん、
もうとにかくね、この吸血鬼の一家っていうのは、
はい、
単純にあの美しい女だから吸いたいとか、
うん、
かっこいい男だから吸いたいとか、そういうことじゃなくて、
うんうん、
その人間が持っている、負の感情、
はい、
まあ、プライドだったらジェラシーだったりとか、
はいはいはい、
そういったものを感じ取ると、吸血本能が呼び覚まされて血を吸って、
うん、
血を吸われると人間は逆にその負の感情が吸われてプラスなんか結構スッキリしたりするんですよ。なんかそんな別に血を吸ってなんか奴隷にするとかそういうこと一切ないんですよ。
あ、そうなんですか。だから
人間たちの生活に邪魔にならないように自分たちもなんとか折り合いつけて生きていこうと、日陰者の一家なんですよ。
ああ、なるほど。
これはなんか、
うん、
でもこのね、私のこの本質論でいくと、うん、まず本能的にその相手の持っている悩みが、
うん、
作用して血を吸うっていうこと自体がもううまい設定なんですよ。なんかもうそれは相手の本質っていうのはこうやって普通にこれ暮らしてたら、
うん、
当然なんかみんなこうやってなんかあんまりそんな親しくなかったら、
まあ、
通り一遍のことを言ってっていうことで、
うん、
あんまり自分がこうやって実はなんかすごい下ネタが好きとか分かんないですよ。そこだ普通初対面でビジネスやったら、あ、どうもどうもよろしくお願いします、ね、一切それはやらないんだけども、
うん、
まあこの作品に関してはもう出会った時からで、カリンの方は、主人公は不幸体質なんですよ。もうで、うん、母子家庭で、
うん、
で、もう本当お金もなくて、
はい、
でお母さんが一生懸命働くとなかなかうまくいかなくてみたいな、
悲しい話
ですね。その不幸なオーラを感じると造血が起きるんですよ、うん、
なるほど。
でも彼の前で不幸オーラを感じて、
うん、
鼻血を出すんですよ。ブワーッつって、
あ、
大量に造血するんで、
なるほど。
でね、これだけど、まあ、もう正直言って通りっぺ、ああよくあるもうシチュエーションだけ狙ったよくあるラブコンみたいな感じな
ん
ですけど、
うん、
とにかくね見てるうちにね、もうこの主人公のこの少年のお母さんもね、
はい、
笑える設定にしてるけどなんか本当にね泣けてくるんですよ。なんかあの母子家庭で仕事場スーパー働くじゃないですか、
はい、
そうするとそこの店長さんが分かった分かったってなんか雇ってくる、うん、最初は親切心で接してるんだけど、
うん、
だんだんとこの女はってなんかね、
どういうこと、
この俺のことに気があるのにそんなそっけないと言ってやらないみたいな、あの店長さんが急に男に目覚めてなんかやたらとあのお前って言って、でお母さんが仕事が真面目に、まあドジっ子体質もあるんですけどね、
はい、
お母さんが、だけど、はい、どこの仕事場行っても雇ってる男性店長とかは やたらとなんか俺の女になれみたいな感じのストーカー体質の男にみんななって、で周りの人もなんかあの女店長をたぶらかしてみたいな感じで、どんどんどんどん仕事がいつもつかないんですよ。
でもね、そういう女の子いますよ、うん、あの正直なんかね、こう僕が昔バイトをしてたところの女の子とか、うん、なんか僕の前とかでわざと、わざとじゃないけどなんかミスるんですよね、
うん、
いやーとか言ってもそれあかんよみたいなこと言ってたら、はあ、ありがとうございますとか言ってて、なんか北山さんにだったら怒られてもとか、なんかそういうこと言うん
だ。それ違うタイプだから。
何が
何が。北山さんに野心を描いてる女でしょ。
違いますよと思うでしょ、うん、で、あ、大丈夫かなと思って僕ふっと行こうと思ったら、さっきの南と一緒にさ、
うん、
へっ
ってもうバイブの去るしかないし、
そうそうそう、仕方ないからね僕もね、お、じゃあっつって、なんか
もう新田のね、もう本当に薄皮一枚で格好をつけてね去っていく姿、もう泣きますよ、
う
ん。
そういうだから
なんか、まあ、お母さんそういう設定ではない、本当にもうただ普通にやってると気がある感じで取られちゃうよ、
ね、なるほどね、
うん、もうね、この最初の2話ぐらいのところで、はい、そのカリンが一体どういう特性を持ってる吸血鬼なの、造血鬼なのかっていう設定とかで、はいはい、お母さんに最初踏切のところで会うところがね、
うん、
まあ、これはもうそのでそのこの演出とちょうどなんか自分の持っているものが合わなかったら別に何もピンとこないんですけど、
う
ん、もうなんか自殺気はないけど、あの踏切のカンカンカンと音があるじゃないですか。あそこのところでなんかすごい不幸体質を感じて、
うん、
カリンがこうやってもう自殺だと思ってやめるときに、やめなさいとかすることじゃなくて、あーって言いながら何も言わないで手を掴んでそう止めようとするところが、ね、いいんですよ。なんかそのね、なんか理屈とかそういうことじゃないんですよね、
はい、
うん、
ちょっといい演出なんですよね。
もうそこら辺でなんかもうそこら辺からなんかもうそのギャグっぽい、
うん、
ラブコメっぽいなんかシチュエーションだけ設定だけ面白くしてある感じじゃなくて、うん、そこはかとなくなんかどこ見てるとなんかね、なんかあと本当に悩んでるんだなって感じがこれはしてくるんですよ。波長が合うとね、波長が合わなかったらただの昔の普通よくあるアニメです、
はい、
でカリンの方もこうやって不幸体質感じて、
うん、
だけどね、お父さんお母さんも別にあの娘だけは普通の生活したいと思ってるから人間の学校行ってるわけですよ、
うん、
だけど血が出ちゃってブワーって知らない、子供の頃だから自分がどういうことかもよく分かってないから、
はい、
なんか変な家族で育ってるってことは分かるけど、
まあ で, ね、
でも知らないでその不幸体質があんまりたまりすること話みたいな感じでブワー大量の出血をするんですよね。でこれもギャグっぽく描いてるんだけど、だんだんと話が進むと、そう造血がして鼻から血が吹くときに本当にもう辛い、痛くて辛いんですと、
うん、
でそれで病院に連れてかれたら自分が人間じゃないってことが分かるから、
はい、
日の光が浴びちゃうとまずいんだけど、お父さんがもう一生懸命その娘を取り返すためにこうやってもうひあの、まあ、正直やけどしながら助けに来てくれた
り、
そのぐらいあの一生懸命そのお父さんとかは、
うん、
お母さんとかは厄介な娘だなみたいな冗談のっぽく言ってるんだけども、このカリンがせめて人間みたいな生活ができるように一生懸命な守ってきてるんですよ、彼女ずっと。だけど吸血鬼だから外出られないし、で、はい、唯一あのカリンと一緒に行動ができた妹も吸血鬼の血が目覚めて、うん、もう昼間出られんもう出歩けない体質になりつつあるんですよね。
あ、
いやもうだからカリンっていうのは唯一これ最後最後まで普通の人間と同じように生活ができる子なんですけど、うん、だからもう結局夜になるとみんな家族団らんでこうやってまーってできるんだけど、結局カリンだけは昼間の世界に置き去りになっちゃうんですよね。
これってでも恋が成就してもそのなんか種が違うわけじゃないですか、
うん、
人間と結ばれることってできるんですかね。
これを言っちゃったら
え、いやいやいやいや、いや単純に気になったんですけど、
夢もなんもねえな。
いやいやいやいやいやいや、要するに要するにですよ、そのまあ、僕らみたいな黄色人種と白人みたいな関係なのか、
まあまあまあまあ、まあ、
だったらほらハーフとかも、
まあね、
ときめきトゥナイトみたいになれるわけじゃないですか。まあ、真壁君は真っ赤いのプリンセスやったけど、うん、大丈夫みたいな、
うん
うん、
まあ、最終的には好きだって収まるんですけどね。
あ、
愛してるってことって、
はいはい、
うん、
まあその先は分かんないですけどね、いろいろまた違うトラブルが。
でもこのね、うん、結局もう私が大好きな居場所がいない話なんですよね、これね、
はいはい、
もうか心はちゃんとすごくもう愛情に結ばれてるんだけど、家族から一人だけ切り離されてる。でそこのところでこのその秘密をしてしまった主人公の男の子が唯一彼女とやっぱりあの理解者であって、でも彼女のその造血鬼って秘密をこうやって隠しながら一緒にやって、
な
る。で、あのね、この依存関係がまたね、そのまあ、別に好きとか嫌いとか全くそういうこと、
うん、
まあ、関係ないと思ってるんですけどね、
はい、
不幸体質を自分も知らないうちにキャッチしてこうやってすごく彼に転向してくるんですけど、
うん、
そこで、あのそこでなんとこの人に反応してしまうんだろうってところがゆくゆくやっぱり一目惚れ的な感じの ところの、まあ、ちょっとすごく説明っぽいですけど、なんかされてるところもね、なんかうまく処理されてるんですよね、その本質をすぐ。あの本質が出てくるっていうことに関して、この中でぶつかるとか、なんか私この本で書いてますけど、うん、なかなか処理がめんどくさいんですよ。
そうですよね。
自分、相手の本質を隠してるもんっていうのが前提で話してますけど、はいはい、まあ、本質が漏れて出てくるって、何か起きないと、パーン、何かぶつかったりとか、
まあ、
何か事件がないと、その本質ってのはキャッチできない、うん、あ、見てる側には伝わらないんですよね。だけど、この中でやっぱそういう、そういう設定を持ち込むところで、何かこの人に惹かれるっていうところで、まず第一歩。やっぱやってくれて、あとね、このカリンがずっとなんか、そう、結局自分が血が溜まっちゃって鼻血みたいに出ちゃう、
はい、
彼が一生懸命なんかしょうがないなって掃除してくれて、血の血痕とか全部消してくれるんですけど、
うん、
まあそのことやってらんないから、このね、あの彼が不幸な体質に反応してるから、
うん、
じゃあ彼を幸せにすれば私のこの造血がなくなるんだって思って、彼のために一生懸命幸せにしようとしてカリンが頑張る、
はい、
このね、なんかこの持ってき方強引なんですけど、ちゃんと理由をつけた後に、最初別にそういう好きとか嫌いじゃないけど、だんだんとそのカレンと少年のバックボーンだったりとか、
うんうんうん、
どういう、どれぐらいその自分人間じゃないものに関して彼がやっぱあの理解があるのかとか、
うん、
もうそういうことじゃなくて別に一人の友達としてもう理解してくれるんじゃないかってことが、そういうところを無理、まあ設定は無理があるんだけど、そこをクリアしたらすごく自然な形で2人がだんだんこうやって寄り添っていく感じがね、カレンよく描かれてるんですよ。
なるほどね。
で、途中ぐらいのところでカリンもようやく、もう別にそんなんじゃないからって言ったけど、やっぱりそういう家族がいるんだけど一緒にいられないとか、
はい、
あと自分がすごいピンチの時、あと造血機としての本能、まあ、そうするともう理性ぶっ飛んじゃうんで、
はい、
血を吸おうと思って、血を注入するのか、
うん、
で、その本性を見せて彼を襲った時も襲ってしまって理性を失ってね、
うんうん、
普段はすごいもう天然キャラっぽいなんか可愛い女の子なんですけど、
はい、
それで彼はこうやって血を、首筋に噛みつこうと、
うんうん、
するところに関してそういう目にあって、
うん、
普通だったらもう自分が人間じゃないってことがもう明確にそこ出ちゃうわけですよ。だからそこのところは彼女の本質がもう一番やばい形で彼に提示されるところなんですよね、
はいはい、
そこの最大の2人の関係のピンチっていうところで、
うん、
もうなんか一緒のバイトもレストランかなんかでしてるんですけど、
はい、
でもうそれで出勤日だけでいけないわけですよ。一番自分が人に見られたくないところ、でもしかするとなんとなくもう口にはしないけれども一番大切な人にこう見せてしまったということで、うん、カリンがもうなかなか会えないんだけどごめんなさいって謝るときにも彼がもう優しくもうそういうことじゃないからって、もう何かあったら別に吸いたくなったら別にいつでも吸っていいよっていう、うん、まあ、吸う血を注入してもいいっていう、うん、もうねこのところで普通の恋愛で嬉しいっていうよりは、
うん、
本当にあの自分の全てそういうね、うん、人間じゃないっていうところまで全て彼がね受け入れてくれたってことで、カリンがねもう本当にあの自分が彼のことが大好きだった大好きなんだってことを、
うん、
彼女が本当にもう意識の中でも自分で、あ、もう私は本当に彼のことが大好きなんだってことを思うところで、本当にねなんかうるうる泣くところがね超いいんですよ、このカリンが、この普通に好き嫌いっていうところじゃなくて、なんかそういうねちゃんともう十何話かけて、は
い、
自分がどういう
人
かって、ね、その後はまあじゃあ、まあ、ヴァンパイアハンター的な人もできますから、
はい、
そういうところで主人公はいよいよ、じゃあ本当にお前は人間じゃないカリンっていうのを本当にどう思ってるんだってことをどんどん追い詰められていって、最後のところで、まあ、これは要するに大団円で終わるんですけど、
うん、
もうこのところがね、いいんですよね。
これ、全12話で終わりなんですか？
24話ぐらいだな、昔ちょっと前のアニメだから、
はいはい、
読みたいね、これ今あったらもう12話ぐらい、11話とかね、
まあ、ワン
ソングくらいでやって、あとはね、あのブルーレイの特典で、エッチがいっぱいの盛りだくさんのこのテレビ未放送エッチとかね、それで13話分みたいな感じでやると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、
やっぱ当時はやっぱ時間かけてその辺やって
るぐらいで、まあ、そのぐらいに14話でやって、
うん、最近やっぱりそれがちょっと悲しいですよね、
うん、
こう時間を縮めざるを得ないっていうか、短めでもう恋愛とかも描かないといけないから、うん、もういきなり最初からね、もうキューンバーとかってわーとかって来ちゃうじゃないですか、そう、本当に本当に、いやうん、いや、まあうね、仕方ないんやと思いますけどね、
まあ、例外もたまにありますけどね、
うん、
それでも面白いものってありますけど、
ね、ありますあります、うん、まあ言ってもね、映画なんて2時間ぐらいでそれを収めてるわけですからね、うん、アニメのその12本分の時間で考えたら、まあ、それを表現できないわけじゃないんですけど、
うん、
やっぱり24話とか使ってる時代には贅沢ですよね、1話は本当に説明だけで終わるとか、うん、ね、いろんなこうあれを持ってきてで中にこう含んでいけますからね、うん、でその間に1週間こう待ってるとだんだん自分の中でもじわーっとくるもんあるじゃないですか、
うん、
今はねなんかこう一気見とギャーとかやっちゃってね、
イエーイって、ね、うん、コメント書き込んでね、
うん、なんかちょっと楽しみ方がね、まあ、変わりつつあるかなっていう感じはしますけども、 いやでもいいですね、これ彼これ、ね、全然見たことない。
いやもう私も全く名前なんかね、タイトルだけやっぱりちょっとなんかで、うん、まあもう正直言ってその時はもうよくある、
うん、
まあなんかね、私吸血鬼みたいな感じで好きってもうそれで終わりかなみたいな感じで、
まあ、今だと実は私はみたいな内容になるんです
よね。そうそうそうそう。
で実は私はっていう、まあ、漫画およびアニメがあるんですけど、それは実はヴァンパイア、実は誰々っていうのがもう次から次へと出てくるんですよね。間が持たないから、うん、だからどんどんみんな秘密持った奴らが出てきて、それがもうぐっちゃぐっちゃのコメディになっていくっていうパターンですけど、これはもう一本勝負じゃないですか。
もうそうですよ、ある程度時間かけて、ね、うん、だから、まあ、だからアディムちゃんとかね、デミちゃんとかモンスター娘のいるとか、なんかもう、うん、まあ、あれも結局私は人間じゃないんだけど、うん、私のことどうですかって受け入れてくれますかっていうところで全て共通してるんですよ。本質をこうやって受け入れて2つが1つになるっていうことよ。だから一番はまあそれギャグっぽくやってますけど、うん、まあもうそれはまあ病気を実は私は持ってるんですけど、それでも好きなのかと、はい、まあ、人間もっとね、まあ、リアリティ、まあ、現実っぽく言うんであれば、
なるほど、
ね、うん、だそれが結構彼のところでは、でまたもう本当お互いの持ってるところが最初笑ってる、もうどうしようもない設定じゃないですか。臓器付きだとかお母さんが交代してるけど、
はいはいはい、
見てるうちに笑って楽しく見てるんだけど、はい、まあ、ベースがねすごい暗いんですよ。だから本当に見てるうちに彼にもやっぱり一人ぼっちでそういうところで臓器付きっていうことが自分は理解しなくて、
うん、
でもなんかね、ある程度年を経てくるとお父さんがどれだけ自分のことを愛して自分の命を顧みないで私の生活を守ってきたのかとか、お母さんがどれだけあの苦労して自分の生活のためにかって今まで頑張ってきたの、このねベースのところのなんかね重さがね、
あるある、
これがねまたすごくこれ重しになって安定するんですよ。なんかここはもう
急にねこう実家に帰ったらね、親父が急にね焼酎ポコトとか置いてね、
うん、
なんか急に子供の頃の僕の話とかしだしてね、なんか急に親父泣き出すみたいなね。
北川の話はどうでもいいんです
。なんでですか。いやいや、親父がどれだけ俺のことを思ってくれてたのかが分かる時ですよ。
最後は坂見を逆手で持ってくるわ。
いやいや、ならないですよ。
お前か。
違う違う、ならないならない、こういろいろね、いろんなことあったっつって急にね、あの時はこうやったとかね、
うん、
なんかね、こう借金取りみたいなやつがうちの実家に来てなって言って、うん、智之のお金を返してくれって来たことがあったんやって今聞かされたみたいな僕それ初めて聞くんですけどみたいなね、いやあの時はもう智之は何をやってるのかドキドキしたとかね、いろいろ言ってましたけどそういう話ですよ。
あ、まあね、
もうちょっと、
まあ、
吉が守ってくれて、うん、はい、
まあ、あの本当にもう皆さんほとんど見てなかった通り、
はい、
もう失われたアニメなんで、
はい、
今ね D アニメストアのところで見れますから
、ね、特にパッキーさん何のお金ももらってないんですけど、こう押すっていうね、それに関して
ね、なんかね、バンダイチャンネルより D アニメストアの方がいいんですよね、わかんない。
まだ今そのアマゾンプライムの中にバンダイチャンネルも入ったでしょ、
うん、
もうなんかバンダイチャンネルとの、その差別がだんだんわかんなくなってきちゃいましたね。
D アニメはなんかね、アニメに対して誘導がうまいんですよね。
うまいですね、
うんうん、なんか不思議なんですけど、
うん、だからあの辺のなんかこう動画配信系のやつってやっぱり今すごい充実してますからね。
そうですね、
うん、
うん、
D アニメね、ぜひ入ってる方はおー、なんでこのまとめ方おかしいの。
いや、いいです。いや、私今一番好きですから、アニメ見る中では
、はい、はい、うん、ぜひね、見ていただきたいなと。
どうで、
はい、ということで、はい、どうも皆さん、ありがとうございました。